ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。ではまず SDGs について南波さんお願いします。
はい、はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストを紹介します。まず最初にヤマトフロンティア株式会社専務取締役の田中雄一郎さんです。
ヤマトフロンティア株式会社田中雄一郎と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。続いて有限会社家村常務取締役の家村健太さんです。
はい、延岡市でですね、家具屋をやってます、あの有限会社家村の、家村健太と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして株式会社 FEA 延岡中央支店支店長の伊藤信之さんです。
保険の代理店をしてます FEA の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて南波さん、今回リモートになりますが、
はい、はい、ですね、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今回のテーマは森から考える SDGs アクションですが、南波さん、今回はこのテーマなぜですか。
はい、本年度からですね、ちょっと趣向を変えまして、SDGs のフェーズが変わったっていうことでですね、認知からアクションへと移行してきました。今回は具体的に目標を掲げて思いを持ってお取り組みされているゲストさんをですね、お招きして深掘りしていきたいと思っています。実は5月20日ですね、森の日なんですよね。はい、そこで目標15、陸の豊かさも守ろうを達成するための具体的なお取り組みについて、ゲストの皆様から詳しくお聞きしたいと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして製造ノウハウをご提供するクリーンコンサル。製造業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では田中さんから改めて自己紹介をお願いします。
はい、弊社の方はですね、宮崎県都城市で、 地下タンクか、事業内容としましては、地下タンクの貯蔵タンクやですね、メンテナンス業務を行っております。で、まあ、県内のですね、半分ほどは、ガソリンスタンド弊社の方で地下タンクの漏洩検査の方を行っております。で、別事業としまして、木材事業部とありまして、都の城西諸地区の方で、小学校ののこくずの方の製造販売を行っております。で、今回、特に SDGs の方で、力を入れてますのが弊社 の新しい事業で環境アグリ事業部というので、笹サイレージという、こちら宮崎県畜産試験場が開発した商品なんですけど、こちらを事業化しまして、今取り組んでいるところでございます。
はい、実は私が今回ですね、ここ FM 延岡さんなんですけど、あえて都の城のですね、大和フロンティアの田中様にをぜひゲストにっていう風なことをちょっとお願いしてですね、もう素晴らしいんですよ、取り組みが。で、実は木星会様というですね、団体があって、で、その団体様とですね、実は私いろいろ教えていただくことが、つながりをですね、いただきまして、今回ね、田中さんすいません、今日は本当都の城からお越しいただきまして、私自宅でこのオンラインなのに何も何その子お前かって感じなんですけど、すいません、ありがとうございます。
そういうところありがとうございます。
本当ありがとうございます。はい、あれですよね、今回また別のゲストさんも実は木星会関係でちょっとね、
はい、
はい、お願いしているので、それぞれまたご紹介していただけたらなと思います。
はい、では家村さんお願いします。
はい、有限会社家村の家村健太と言います。弊社ですね、家具屋さんをやってまして、まあ、商業施設などの店舗の家具から、個人の住宅の家具まで、まあ、大量生産ではない一品物の家具を作らせていただいて、取り付けまでという会社です。まあ家具以外にでもですね、木育刀の動きもやっておりまして、まあ、家具で出た端材の木を使って、ワークショップなども開催などをしております。
うん、はい、ありがとうございます。本当に一品物っていうのがもうとっておきなものなので、これってあれですよね、やっぱりご依頼者様のご意向に沿った形のものですよね。
そうですね、はい、お客様とまあ相談しながら、ちょっとお客様の理想の家具というか、うん、アドバイスしながらいい家具が作れるように取り組んでおります。
うんうん、なんかぜひ見てみたいなと思いますよね、増田さんね。
はい、
ね、その木育に関してもまた後ほど少し深くですね、お話ししていただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。
はい、では伊藤さんお願いします。
はい、私は保険の代理店に勤めてまして、まあ、本社東京の FEA という、まあ、全国に44拠点、まあ、取扱いの保険会社も40社以上の保険の総合代理店の拠点で働いております。で、まあ自分は仕事柄というわけではないんですけど、まあ、林業関係の方々とのお付き合いもありまして、今回この木星会という会に入会して活動したいと思います。
はい、ありがとうございます。そう、伊藤さん保険屋さんなんですよね。うん、ね、そう、保険屋さんがどう関わってくるのかというところもですね、またでゆっくりお話を聞かせていただきたいなって思ったんですけど、今回ですね、何度も私繰り返し木星会でもちょっと繰り返しお話ししてるんですが、この木星会宮崎県にとってとても大事な組織なんですよね。で、ぜひですね、これをリスナーの方に知っていただきたいなって本当常々思ってまして、今回絶好のチャンスだと思ってたんですけど、こちらちょっと田中さんからお話、まあ、田中さん、あと家村さん、伊藤さんからお話していただけたらなと思うんですけど、まず、木星会全体のことと都城木星会にちょっとお話をお願いできないかなと思います。はい、
はい、木星会はですね、県内で約80名ほどの、メンバーで、青年部、45歳以下の青年部で行っております。で、各会社の、まあ、役職者ですね、が、入っておりまして、で、主に木育活動やですね、木工業、 木工教室など、その辺に取り組んでおります。本年度はですね、特に、木工教室に、県全体で取り組んでまいりそうですけど、製材破材のを利用した、事業展開を視野に入れまして、木工教室をトライアルしていきたいと思っております。では県大会としましても、一般の方々へ SDGs のさらなる推進ということで、開発目標ナンバー12の作る責任、使う責任を焦点を当てた、県大会を開催する予定となっております。
そうなんですね。やっぱり宮崎県の基幹産業なんですよね、林業、木っていうのはですね。でそこにやっぱり尽力されてる、木に携わることなんですけども、そこで、チームを組んで、これちなみに、ね、どれぐらいなんで創業というかスタートしてこの木製会っていうのはどれぐらい
ですかね。60年ほど経っております。
そしたらもうそうそうたる、ね、方々というか大先輩方がずっと積み上げてきた活動ということですよね。
そうですね。
こうお取り組みされてて、どうですか、こう困ったなとかっていうの、楽しいなっていうのもあると思うんですけど、ちなみに本年度どんなお取り組みされて、目標というか都の城木製会様はどんな目標がありますか。
都の城木製会としても木育活動を重点的に、当てていく予定なんですけど、各会社のですね、SDGsというのをテーマにして、私が我が社の SDGs というので、各会社、それを自分たちで、それ、南波先生に相談、この間も勉強会を開いていただいたんですけど、それで、自分たちで何を課題に挙げて、それをどういうふうに、SDGs に持っていけるのかというのを今都の城ではそれを取り上げているところです。
もう木製会様との付き合い、私多分今年3年目ですよね。
そうですね、
勉強して勉強会であればですね、そうなんだから、その今まず着手したのが 早いというか、全体でですねされてるし、私知らなかったので木製会っていうと団体様がいて一生懸命されてらっしゃるっていうのですね。そうで、本年度本当にそれこそこの前ですよね、オンラインで各事業主様がどうやっていけばいいのかっていうこと、この年度1年間活動を通して具体的にアクションまで続いていけたらなっていうふうなことを実はやってまして、そうなので、ちょっとそういった取り組みしてほしいなと思ってですね、ちょっとご紹介させていただくことが嬉しかったです。はいはい。そしたらあれですね、次はコーナー、実はこの木製会って県内ね、さっき言っていろんな地域であるんですよね、その一つの地域として延岡木製会ですかね、延岡地区ので、それそちらのですね、今回会長様が家村さんなんですよね。はい、ですよね。で、昨年度の会長様が実は伊藤さんなんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。はい。なので、ちょっとお二人からですね、ここ延岡のですね、お取り組み、木製会のちょっとお取り組みをちょっとご紹介していただけたらなと思います。お願いできますか？
はい。延岡木製会の伊藤と申します。それこそ今ご紹介あったように、宮崎県では、都城、延岡はじめ7つの地区で、各それぞれ木製会がありまして、各エリアごとでそういう木材の普及啓発活動をさせていただいてます、で、延岡木製会としては、ちょっと耳に残ってるかなというのは、木工工作コンクールっていうのを、小学校をメインですけど毎年夏休みの課題にさせてもらって、もうそれこそ諸先輩方々から続けられて、40回以上ですね、続けております。今年も一応開催予定ですので、ぜひこのラジオを機能、小学生中学生のお子さんいるご父兄の方はぜひ今年応募していただければと、はい、思います。
それ具体的にこう木を使って何かを作るという。
そうですね、木を使って、木材を使って、いろんなモニュメントを作っていただいたり、それこそお子さんがなんかこう机が欲しい、椅子が欲しいっていうのでも何でも結構です。もう想像、お子さんの想像発想豊かにそれを木で形にしていただく、でそれをちょっと木工房さん作品として出展していただければと、ここ 5、6年はですね、本当イオン延岡さんに協力していただいて、まあ、9月ぐらいにですね展示と表彰式もさせていただいております。
この木育なんですけど、全国的にされてらっしゃいますよね。私ちょっと調べたんですけど、これ平成18年の9月に閣議決定されて、森林林業基本計画っていうのにのっとって、この木育っていうのが明文化されたっていうのはちょっと実は知りまして、はい、なんかすごく大事。松田さん、あれですよね、木ってどんなイメージありますか？
木はね、イメージですか？なんか木でできたものってなんかぬくもりがある、うん、温かみがあるっていう、うん、まあ、イメージですね。
ね、私もそのイメージすごく強くって、うん、ただその環境とかその温かみがあるとか、あと健康にとかってイメージないです、うん、なんとなく、はい、だけどその環境にもいい健康にもいいっていう感っていう関心があったとしても、実際に木材に触れる機会ってどうでしょう？うん、
なかなかないですよね、
うん、なかなかないですよね、うん、やっぱり触れることで大事さだったりとか、こう心だったりとか豊かさにつながっていくってことで、ものすごく大事な私はこの取り組みだったなと実は思ってまして、これ、これも本店何かのホームページで見たんですけど、この木育のかきくけこっていうのもあって、うん、環境かの環境か環境を守るで、木の文化を伝える、区の暮らしに木を取り入れる、木の経済を活性化させる、で子の子供の心を豊かにするっていう、うん、まさになんか木育ってすごいなっていう。
なるほど、
うん、いいですね。なんかねそういったものをちょっと知ってですね、さらに魅力を感じたなっていうのがありますけど、実際子供たち参加してどんな声があります？
あ、延岡木製会の家村です。
はい、
実際ですね、5月の3、4のゴールデンウィーク中に、むかばき少年自然の家で、木工工作の教室を行いました。で、これは、毎年行っているものなんですけど、
はい、
まあ、常連で来られる親子であったりとか、まあ、そういう方がいらっしゃって、今年は何を作れるのかなと楽しみにして来てくださったり、そういうのが、まあ、続いていくと子どもたち その記憶に残るものが、木という記憶、匂いとかそういうのが記憶に残るんではないかなと思ったりして。
確かに匂いありますよね、
はいはい、うん、すごいあります。匂いとか手触り、五感っていうのはやっぱり体験って大事かなって思いますね。だそれが記憶に残って、この前海の時に話をしたと思うんですけど、海が好きだから海を守りたい、だから木が好きだから木を森を守りたいっていう風に、無理やり何かしなくちゃいけないんじゃなくって、やっぱりこう好きだから守りたいっていうことのすごく大事な入り口なのかなっては思うんですよね。だからなんか木のおもちゃとか素敵ですよね。
そうですよね、はい、
どうですか、どんな木のおもちゃとかあったりするんですか？まあ、木もそのものがね破片のおもちゃになると思うんですけど。
そうですね、はい、まあ定番なのは、まあ、先輩方から受け継いだスノコっていうのがあるんですけど、はい、まあ、木の板を、うん、細い木の板を5枚並べて、はい、下に
3を湿気防止とか。
そうですあれがもう、はい、結構子供さんたち簡単で教えやすいし、
うん、
まあ、そういうのが一番とっかかりにはいいのかなと思ったりもしてますね、
うん、はい、なんかその器用とか不器用とか関係なく自分でクリエイトをする、こう想像して。実は私看板屋さんの娘なんですよ
そうなんです、
はい、そうだから常に木があったんですよ、うん、木の匂いもあったんですよ。だからすごく木は馴染みが実は自分が近くあった存在で、やっぱり近い存在であるっていう、どうしても距離が遠いじゃないですか、何かとの作り手にしろ、それを、生産した場所にしろって、それをより近づけるようなすごく大事なお取り組みで、どんどんこれからもね、夏以降またされるんですよ、木育ね、イベントされると思うので、はい、すごい楽しみですよね。
わ、うん、かりました、まだまだお話伺います。
はい、はい、先ほどのですね、まあ、まあ、木製会が設立60周年なんですけど、今回ですね、今年度で、それを踏まえて宮崎県の進めている宮崎県森林林業長期計画という内容があるんですけど、それを効果的に普及啓発活動を行いまして、 で今年度を含めて3カ年、継続事業としまして木育プログラム作成という形で森林環境教育木育を、推進事業に貢献していきたいと考えております。
うーん、すごいですね。これからですね。うん、勢いよく、はい、楽しみ。
ではここで1曲、田中さんリクエストご紹介お願いします。
はい、徳永秀明のレイニーブルーです。
人影も見えない午前0時電話ボックスの外は雨かけ慣れたダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思う
森から考える SDGs アクション、こちらについてお届けしています。南部さん、今回はこの SDGs の中でも目標15、はい、陸の豊かさも守ろう達成に向けたテーマですが、目標15についてターゲットを含め少しお話しいただけますか。
はい、この目標15はですね、ターゲットが12個あるんですよね。はい、で、やっぱりこの陸ですね、これに関して、例えば生物多様性とか、そういった森をこれだけすごい大事でっていうふうなことを、じゃあそれを守るために何をすればいいんだって、あと経済的なこともですね、含めた、とっても範囲が広い目標になっております。で、こちらなんですけど、ちょっと少しお話しさせていただくとですね、森林って、陸地の約 31% を占めてるんですよね。はい、で、この二酸化炭素です、CO2 ですね、を吸収したり、生態系を守ったりする働きをしてます。なんかこれイメージつきますよね。
うん
うん、で、人間が生きていくのに欠かせない空気も水も食料も森林に深く関わってるんですね。だからこの守る必要がある森林が実は今砂漠化、耕作地拡大のための森林伐採、これは不法伐採です、
はい、
切るだけ不法伐採ですね。あと都市化などにより急速に失われつつありますね。こういった状況は決して良くないということでですね、12のターゲットを含めてアクションしていこうというふうな流れにはなるんですけど、はい、2000年から現状なんですけど、この2000年から2020年の間に約どれぐらいの森林が失われたかっていうと約1億ヘクタールなんですよ。これ
すごい、
日本の国土のどれぐらいと思います？
ちょっと想像がつきませんけど、
ちょっと、ね、想像つかないと、
すごいですよね。
そう、 あの日本の国土の 2.5 個分らしいんですよ。
すご
い。でそれがあのどんどん失われて、うん、なんで失われてるかっていうと、まあ、地球を考えた時に南米とかではですね、大豆ですね、これ私たちも輸入してます、そういったところから、はい、大豆のために東南アジアではパーム油、これも私たち生活で使ってますのための熱帯林が消滅してるんです、うん、あとアマゾンの熱帯林ですね、そういったものがどんどんその失われているので、当然のことながら想像するにどんなイメージ、これがなくなったらどんなイメージがありますか、小須田さん。
そうですね、うん、かなりなんか家計的な負担になりそうな気もしますけれども、
う
ん、
そうですよね、あの深刻な上、うん、農林水産や人間の生活にも深刻な影響を与えてしまうんですよね、うん、はい、だから今取り組まなくちゃいけないんだということは非常に危機的状況だっていうこともこの目標5ですね、うん、あのすごく込み入ってるんですけど、本当にあのシンプルに言うと、陸上の生態系を守ろうということなんですよ、っていうのがこの目標15に関わることになってきます。で今回そのまさに目標15のですね、さっきずっとお話をお聞きしたんですけども、目標15に対しての本業で尽力されている方々なんですよね。でこのお一人ずつどのようなお取り組みをされているかをですね、ぜひお聞きしていけたらなと思うんですが、まずですね、前半でご紹介していただいた笹サイレージ事業ですね、こちらについてですね、あの田中さんにぜひお話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、お願いできますでしょうか。
はい、はい、まあ、あの笹サイレージが出来上がるまでの流れとしまして、まず、畜産飼料の原料の丸太がですね、バイオマス発電向けの需要増加によって、価格が高騰したんです。でそこで、ノコクズの代わりにというので竹チップを製造し販売するようになったんですけど、まあ、竹チップ、まあ、竹自体が空洞ですので、まあ、価格が高騰、高い状態で販売することになってしまいますので、そこで模索しているところ、宮崎県の畜産試験場が竹パウダーを乳酸発酵させて牛の飼料として開発させるのがまずスタートでした。でそこで笹サイレージを共同、開発販売するという形で、事業化に至ります。で、まあ、畜産分野ではですね、輸入に頼らない餌の自給率向上につながるという効果が得られまして、笹サイレージ自体が、畜産試験場の研究結果ではオレイン酸数値、まあ、旨味成分ですねとか肉質向上、牛のですにつながることが証明されております。で農業分野においてまし、おきましても、作物の品質向上、収穫量向上につながり、農作物の、病害対策にも大きく貢献しているということで、まあ、地域のですね、未利用資源を活用し、まあ、竹林整備ですね、竹林整備を行いながら、基幹産業、畜産農業で、それを使用して基幹産業の所得向上につなげるというテーマで、今の現状笹サイレージの製造工程につながっております。
ですよね、そのこのお取り組みって私はすごいなと思ってるのが、いろんな効果が生まれてるんですよね。竹という、それもあの松田さん、竹ってどんなイメージありますか。竹
のイメージですか。
竹のイメージ、うん、そう
そうですね、
竹の子もあるけどね、
竹の子も欲しいですけど、ね、うん、なんか笹の葉とかね、
そう、あのパンダとかね、うん、
の餌になるか、それかどうなんだろう、山に結構見かけたりしますよね。
そう、竹って
だからその活用法がなんか少ないのかなって思ったりします、うんうん、
結構厄介者としてとらわれてるところが実はあったりも、これは日本だけではない、まあ、成長が早いですからね、すごくね。で、その放竹林ですかね、もう野放しになってる竹林の解決もそうだし、それを、エネルギーだったりとかでもそうなるし、あとはまあ、宮崎の、基幹産業の畜産ですね、そこに対してすごい、これお肉すごい美味しいんですよね、これ食べさせ、笹サイレージをすると、
はい、うんうん、まあ、オレイン酸数値が上がって竹自体に乳酸菌が豊富ですので、うん、消臭効果もありまして、うん、都城の観音池ポークってあるんですけど、はい、そこも2年連続で県でグランドチャンピオンを取りまして、うん、農水大臣賞もですね、昨年取られました、そこは、はい、
すごい、 でしょ。だからパンダがね、もぐもぐもぐもぐ食べてるじゃないですか、うん、もぐもぐじゃないけど、だから効果やっぱりあってで、私あのこれある企業様から聞いたんですけど、この取り組み、この事業をした時に初めて嫉妬したって言ったんですよ。
おー、なんかやられたみたいな。
そうそう、やられたと思ったみたいです、うん、こんな取り組みあるんだって、うん、初めて、あんまり嫉妬したことはないんだけど、この取り組みすごいって、うん、だから社会課題、いろんな課題がある中で、その中で刺さっていうアプローチをどうこう、いろんな方々とそれこそ手を取り合って、今ないもの、まあ、イノベーションですよね。これ大学とも連携されてるんですよね、田中さんね。
そうですね、大学、あと行政ともですね、協力しながら行っております。
うんうん、ですよね。だからそこで課題解決につながってるし、かつビジネスも生んでるし、かつ街づくりにもつながってるしっていうのは、本当多岐にわたる課題、本当 SDGs って一番っていうか、そのいい取り組みって、一つの取り組みがさまざまな取り組みを解決、あの目標を解決するっていうのが、もうすごい素晴らしい取り組みなんですけど、まさにこの事業っていうのは、その突破口というか成功事例って言い方がちょっと不適切かもしれませんけども、じゃないかなっていうのは思うんですよね。ね、だからこのサササイレージ、これどんどん広がってるんですよね、田中さんね、今。
そうですね、うん、はい、あの、まあ、今月5月に入ってからですね、あの鹿児島県の薩摩郡薩摩町というところに新工場も新しくできまして、一応予定としまして来年の4月に新富町の方で新工場の方も、それも今進めているところです。
どんどんいい取り組みって、本当さざ波の、さざ波じゃないか、一気に広がっていってるし、未利用資源をどんどん活用して、それがいい形で、ね、あの進んでいくので、ぜひこのね、サササイレージ、あの皆さんにも知っていただく、そういった、ね、そう取り組みなんだ、ビジネスに SDGs をつなげていくって、こういうことなんだっていう風な、うん、あのなんかヒントになるんじゃないかなと思って、今日田中さんをですね、都城から引っ張り出してきたナンバーですよ。うん、本当に、うん、ね、ありがとうございます。そしたら次にですね、家村さん、はい、有限会社家村の事業なんですけど、はい、こちらのですね、あの先ほど少しご紹介していただきましたけども、あのもっと、ご苦労されてきたこととかですね、今のその事業に関してお話ししていただけたらなと思うんですけど、はい、はい、お願いできますか。はい、はい、
先ほどまあ話しましたが、うち弊社ではあの家具を製造しておりまして、まあ家具職人さんが、年齢幅広く、いらっしゃってですね、それぞれの個性を持って、まあ一人の、まあ、家具職人さんでも一人一人、まあ、家具の作り方とか、そういうこだわりとか、そういうのが違うんですけど、みんなの長所を生かしながら、まあ、家具の方を製作しております。また、国産材とかですね、そういう使うことで、市の補助金等も、出る事業もありますので、そういうところも、お客様に提案しながら、家具製作を進めております。あともう一つですね、はい、延岡にサッカーチームがあるんですけど、
はい、
FC 阿形っていうサッカーチームで、まあ、そこのサッカーチームのサポート企業というのになっておりまして、
ん、
まあ、そこの選手が一人うちの方で働いてもらってるという感じで、まあ、地域に、貢献できてるんじゃないかなという感じですかね。
うんうん、
はい、
はい、なんかそのどうしても職人さんって私のイメージですよ、はい、お年齢が高くって頑固でみたいな、
はい、
でなかなかそう事業継承というか技術継承が引き継がれないっていう風な、まあ、どの、技術職もそうだと思うんですけど、はい、それがしっかり受け継がれて引き継がれてるなってっていうことをですね、お話を聞きしながら感じたんですけど、はい、年齢層ってどんな感じなんですか、今の。
今、若い子が20代が、2、3人いたり、30代が、2人、あと50代と60代、うん、まあ、まめんなくいるような感じで、うん、はい。 まあ、確かに頑固っちゃ頑固なんですけど、まあ、そこが、まあ、いい風にも捉えられてこだわりがある職人っていう感じで、はい、みんな頑張ってもらってます。
そのやっぱりどの企業もなかなかまんべんなく世代がいるって難しいと思うんですよね。でその中にまんべんなく世代がいろんな世代の方がいるっていうことは魅力があるからなんですよね。家村さんに個々に働くとこういったことが生まれるからだっていうふうなこと、やっぱ期待しつかつ働きやすい職場環境だからじゃないかなと思うんですよね。いかがな、どんな感じですか。頑固者同士でしょうけれどコミュニケーションとかどんなですか。
もちろんその、まあ、働きやすい職場環境を整えたり仕事を、うん、受注してきたりするのが僕たち の経営陣の仕事なんで、
はい、
まあ、それは心がけてなるべく若い世代を育てようという方針で今取り組んでますね。
なんかそこにすごく大事なヒントが隠されてるんじゃないかなってちょっと思ったところです。どうでしょう増田さん。
そうですね、はい、やっぱ若い方の考え方とか発想って学びますよねこっちも、はい、だからそれぞれがこう刺激し合えるってすごくいいと思います。はい、
はい、なんかだからね、FC 赤田の、うん、ね、
そうです、う
ん、素敵だなと思います、はい、家具職人ですよ。
そうですね。
ね
え、はい、どういった家具を作られるんだろう。まあ、家具といってもいろいろあると思うんですけど。
そうですね、はい、まあまあ初歩的な今選手サッカー選手にやってもらってるのは、はい、初歩的な部材の家具の部材ってあるんですけど、はい、そういうのをプレスしてフラッシュしてもらったり、うん、まあ、ちょっと仕上げのペーパーをかけて家具を、まあ、家具の可動を取って滑らかに仕上げたり、あ、そういうものから徐々に、
はい、
家具製作まで、いろんなものが作れるようになってくれればいいかなとは思ってます。
期待ですね。でもね、
そうですね、はい、あと、あ、すいません、あと5月22日の今週の日曜日にですね、
はい、
西南の方で彼のサッカーの試合があるんで、もしお時間ある方はちょっと応援しに、
そうですね、応援したいですね、
よろしくお願いします、
はい。さあ、それでは家村さんのリクエストをおかけしましょう。はい、曲紹介お願いします。
僕が選んだ曲はですね、これ何を歌った曲かというと、2019年から2020年にオーストラリアで、森林火災があった曲で、まあ、環境の温暖化による自然発火による、森林火災じゃないかという、憶測が出てるんですけど、まあ、その内容を歌った曲です。レッドホットチリペッパーズでブラックサマ
ー。 A lazy rain am I, the skies refuse to cry, cremation takes its piece of your supplyThe night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. life of you, a personality I never
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は森から考える SDGs アクションについてお届けしています。最後に伊藤さんの取り組み教えていただきたいんですけれども、お願いします。
はい、私は本業保険の代理店をしておりまして、本当林業って全国的にでもやっぱ業務災害、業務中の怪我とか、亡くなったり労災事故やはり多い業種で、保険っていうのも保険を通じてですね、危険なお仕事されている方々に、仕事をされている方にも安心をお届けして、またご家族にもそういう不安を少しでも解消できればと思って、木星課のメンバーを、メインにはしてですけど、いろいろ保険のご提案をしたり、そういう事故があった時の相談とかですね、また事故が起きないようにどういうふうに対策していこうかっていうのをいろいろお話ししてご提案はさせていただいてます、
この伊藤さん保険屋さんじゃないですか、
はい、
で私先生なんでだろうと思ってたんですよね。木星会と保険屋さんって、保険をサポートし、森に関わる方々の仕事をその安全であったりをサポートしていくって、でよくよく、この番組を準備する上でお聞きしていくと、伊藤さん山市なんですよね。
山市をしてました。もともと保険の仕事をずっとしてるんですけど、それこそ自分の仲のいいお客さんがですね、本当お年寄りの方がいらっしゃって、本当裏山の木が茂って日当たりが悪くて困ってる。で、なんかできないのって言われて、でその相談を受けたもう一人の方も林業っていうのはやっぱちょっと興味があってですね、で自分たちで木切ってあげよう、でその木をどうにかして、お金に換えれないか、自分たちの収入できないかっていうので山市をちょっとやってました。
でも山市をされていたからこそこの保険っていう仕事、何が欲しいんだと、どんな課題があってどういう問題があってっていうことが非常に自分ご経験というかやっぱり近しい存在があるので、いろんな多分そのサポートを本当に親身なサポートされてるんじゃないかなっていうのはもうお話をですね伺って非常に分かるところですよね。って増田さんね、
そうですね、
今回その田中さんも家村さんもね、この田中さんとか伊藤さんにお世話になってるというか、なんかちょっとお聞きしたんですけど、どうですかね。
はい、そうですね、弊社の方でも事故と、怪我がありますので、そういう時に、伊藤さんのところの保険を使わせていただいて、あと新しい工場を建てる時も、火災保険とも伊藤さんのところで、かけさせてもらってます、
もう信頼ありきですよね。そこの伊藤さんっていう山市であり、かつ保険を営んでいるというなんかすごい方だなと思うんですけど、今回3人の方それぞれにですね、熱い思いを消してきたんですけど、この森という視点からですね、社会を持続的に、ずっと続けていくのに対してどんな課題があるんじゃあるのかなっていうことが考えられるのかなと、それをぜひそのご経験からとか見聞きすること感じたことも通してぜひお話ししていただけたらなと思います。そのボトルネックっていう課題をどんなふうに進めていったら解決できるのかなって、多分みんな知りたいところだと思うんですけど、それちょっと教えていただけないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
伐採というふうに、木を切って、そしたらどんどん木が中の、 山がなくなっていくというふうになってますけど、実際のところ都の城ですね、都の城の方はもう30年後には、木がなくなるというふうに言われております。でだから見習わないといけないのが延岡県北方面が職人がしっかりとできているというところがありまして、そこを、今どういうふうに進めていったらいいのか、木星会でもそこを取り組んで職人の方にも、そこを取り組んでいこうと考えているところです。
そうなんですね。ね、なんか伐採してかつ植えていく、森を育てていく、それは未来のためにつなげていくっていうところ で、その中でどうしても人、やっぱり 林業に携わる人がどんどん少なくなっているっていうことも大きな課題だと思うんですよね。だけどその課題解決をしていかないと、この CO2、 それこそ温室効果ガスであったりですね、そういったことだったりとかっていうふうなことの解決って難しいのかなとは、やっぱり切実なことだと思います、この森に関することっていうのですね。だけど危機感を持ちながら必死に取り組まれてる、やっぱりその姿っていうのを私たちはしっかり知るべきだなとは本当に思うんですよね。
そうですね。さあではここからは皆さんにありたい未来について、でそのためにやっていることややってみたいことなどお聞きしたいと思います。田中さんからよろしいでしょうか。
はい、やっていきたいことというのは、先ほど伊藤さんの方から話がありましたけど、子どもたちに木育伝え、少しお待ちください
。それでは家村さんいきますか。
はい、ありたい未来ですか。SDGs というのはですね、僕の認識では、持続的に地球を存在していこうという取り組みで、身近なことで言えばエコバッグを使ったりそういうことがあると思うんですけど、弊社でもですね、なるべく1から10まで木材を有効活用しようと、そういうことで、多少なりともでも、そういう気持ちを持つことで、資源を大切にすることでそういう活動に貢献できればなということだと思うんですよね。自分たちでできることは限られてますけど、あとは政治家というかお偉いさん方にその経済の在り方というか、そういうのもちょっと問いただしながらですね、考えていきたいなというふうには、同世代のこういった木星会の仲間たちとですね、そういう話しながらどういうことができるか、そういうのを話していきたいと思っております。
話し合う大事なことだと、思います。
すごく大事です。
では伊藤さんお願いします。
ありたい未来っていうのはすごく大きなテーマで、いすさけ闇っていう言葉もありますし、ただ今なんですかね、僕たち木星会の仲間と一緒に活動していて、本当先が楽しいです。でこれなんでかっていうと、会員のメンバーがみんなやっぱりキャラがあって熱い思いがあって、もう一緒に集まると何かみんな集まる楽しいよねって、集まるだけで何かが楽しいみたいな、そういう輪をですねどんどん広げていければなと思ってます。で、そのために今の活動を頑張ってやっていこうかなと思うんですけど、ただいかんせん延岡木星会今会員4名という、
ちょっと増やしたいですね。
そうなんですよね。県内でも最小人数の精鋭でやっておりますので、もしご興味ある方はぜひご連絡いただければと思っております。
わかりました。では田中さん、
弊社としてもですね、先ほどの、取り組みとしては地域一体となって先進的に取り組んでいきたいと思っておりますので、また、都の城木星会としても県全体、木星会、未来の子どもたちに向けて、行動を行ってまいりますので、SDGs に、木星会としてしっかりと、励んでいきたいと思っております。
そしてお知らせがあるんですよね。木工コンクールについて今年は、
都の城の会員がですね、日本木星連という、全国接種 組織なんですけど、そちらの方での委員長を行っておりまして、来年度の木工工作コンクールの委員長を行いますので、そこで、宮崎県の、夏休みの木工工作コンクール、そちらに、数多く、出展していただければ、まあ、なんとか宮崎県から、日本一の木工工作の作品を出したいと思っておりますので、ぜひ小学校関係者の方、ご参加の方よろしくお願いいたします。
はい、さあラストナンバー流れております。これ伊藤さんのリクエストですね。
はい、布袋寅泰さんで本当自分の青春時代のベスト曲、さらば青春の光になります。
はい、さあ南波さん今回いかがでしたか。
はい、今回暑かったですよね。あの SDGs って経済社会環境の調和なんですよね。でそこで今回本業として営まれた経済活動をしていきながらのその課題解決をどうしていくかっていうふうなことのヒントをたくさんいただいたんですけど、やっぱりこの社会環境経済活動を支え下支えするのが環境なんですよ。で環境を守りながら経済活動にしていく、でそのためには人っていうことをスポット当てててそのためのもっとコツコツした粛々とした例えば木育、木を好きな人を育てていく。で宮崎県もう本当に緑々しくってですね、これがずっと続くって多分皆さん思ってると思うんですけど続かないんですよね。だからそういったことをぜひ皆さんですねその知っていただいて、じゃあそれぞれ何ができるのか、でその取り組みをやってる方々がいる、じゃあ自分たち生活者として何ができるんだということを今日の皆さんのですねゲストの皆さんの問いかけですね、そこから感じてもらっていただいて、ぜひ、感じていただいたらありがたいなと思いますし、もう、政治もそうですよね、リーダーがどう考えているのか、これを私一人一人が行動できることでもあると思います。声を上げていくことがすごい大事かなと思っております。本当どうもありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストはヤマトフロンティア株式会社専務取締役田中雄一郎さん、有限会社家村常務取締役家村健太さん、株式会社 FEA 延岡中央支店支店長伊藤信之さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。そして、
はい、SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ありがとうございました。
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 ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。
Yeah.